こんなことを言うのはまだ少し息が早いようですが、今年もクリスマスの季節が近づいてまいりました。でそのようなタイミングで、先週の長老会という会議でいくつか大きなことを決めました。で一つは12月24日、今年はそれが土曜日にあたりますが、12月24日の夜にこの場所で一緒に礼拝をすることを決めました。みんなで大きな声で喉が疲れ果てるまで賛美歌を歌うということはさすがにできないと思いますが、しかしとにかく3年ぶりに12月24日の夜この場所に集まって礼拝をしようということになりました。それからもう一つ、これはクリスマスとは何の関係もありませんけれども、12月の最初の日曜日から今控えております賛美歌を歌うということを改めて再開しようということになりました。もちろん感染状況が厳しくなってきたらまた改めて検討しなければならないかもしれませんが、とにかく少しずつでも始めていこうと。説教の後の賛美歌一曲のみ、どこか一節だけを歌うということになりました。それだけでもしかし私にとっても大変嬉しい決断でしたから、せっかちだなと思われるかもしれませんけれども、日曜日の長老会の翌月曜日にはもう12月の礼拝の聖書箇所、説教題、それから賛美歌を全部決めるという作業をいたしました。改めて12月に歌うようなクリスマスの賛美歌をいくつも振り返りながら、あ、こんな歌もあったなと、この歌も歌いたいなと、一人小さな声で賛美歌を口ずさみながら、一人クリスマス気分に浸っておりました。でそういうことをしながら改めて思わされたことがあります。クリスマスというのは闇の中に光が輝いた出来事です。ことにクリスマスの賛美歌を歌っておりますと、そのことに改めて気づかされるということがあると思います。で賛美歌って言わなくてもすでに聖書が、例えば闇の中で羊の番をしていた羊飼いたちを不思議な天からの光が照らしたとか、あるいは不思議な星が東の国の博士たちを導いたとか、すでに聖書が闇の中に輝く光というイメージでクリスマスの出来事を印象的に伝えてくれていますし、クリスマスの賛美歌を歌うとますますその思いを深くさせられるというところがあると思います。清しこの夜星は光なんていう誰もが知っているような賛美歌を歌うだけでも、あの闇の中に輝いた光がどんなに尊いものか、どんなに我々にとって親しいものか、よくわかると思います。で先週の月曜日、いつになくたくさんのクリスマスの賛美歌を振り返りながら、しかし少しおかしな感想かもしれませんけれども、私は大変に寂しい思いになりました。クリスマスというのがもともと夜の闇と結びついた祝いであることと関係があるかもしれません。暗闇の中に光が輝いたのであります。しかしそれは裏を返せば、もし神があの光を灯してくださらなかったら、どうしようもない闇がこの世界を包んでいたということでしかないのであります。でこんなことを言うのはまだ少し気が早いようですが、この1年の間にもいろんなことがありました。疫病があり、戦争があり、それ以外にもどうしてこんなことがと思うような 災いがいくつも重なったのであります。それでも私どもは望みを捨てることなく、この教会で礼拝の生活を続けてまいりました。神が灯してくださった光を見つめながら、いやそれどころか、あなた方は世の光であると言われた主イエスの言葉を信じ、私ども自身が光となって、この教会の生活を作っているんであります。しかしそれは日曜日の朝だけは暗いことを忘れようなんていう話じゃないんです。嫌なことはいっぱいあるけど、日曜日だけはそれから逃れて礼拝をしようっていうんじゃないんです。もちろん、まさかそんなことを本気で考えている人はいないだろうと思います。むしろ神を信じる人間は、神を信じているがゆえに、神を礼拝しているがそのゆえに、他の人が気づかないようなもっと深い闇を知らなければならないかもしれないのです。私ども自身が作っている闇であります。しかしその闇の中に光が輝いたのです。今マルコによる福音書を読みながら礼拝の生活を作っておりますが、このマルコによる福音書というのは、一つの言い方をすれば、4つの福音書の中で唯一クリスマスのことについて一切触れない福音書であるということができると思います。けれども、神の御子イエスがこの世に来られたことによって、どんなに確かな光が輝いたか、そのことを語ることにおいては他の福音書に一歩も劣るところはありません。で、少し前置きが長くなりすぎたようですが、今朝は皆さんと一緒に心を止めたいのは35節に記されている主イエスの祈りの姿であります。朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて人里離れたところへ出て行き、そこで祈っておられたと、そう書いてあります。朝早くまだ暗いうちに主イエスは一体何を祈っておられたのでしょうか。それは今朝の礼拝で少しずつ明らかにしていきたいと思っています。とにかく福音書を書いたマルコは、この祈る主イエスの姿を大変に深い心を込めて書いたと思います。この人を見よと、この光を見よと、この主イエスの祈りに世界の運命がかかっていると言っても過言ではないのであります。で、ここに朝早くまだ暗いうちにと書いてあります。で、ここはうっかりぼんやり読んでおりますと、朝早くだんだん空が白んでいくような、そういう情景を思い浮かべそうですが、ここはそうは読めないんです。そうではなくて、暗いうちにとはっきりと書いてあります。原文を直訳するとちょっと妙な表現で、朝早くまだ夜のうちにって書いてあって、朝なんだか夜なんだかはっきりしろと言いたくなりますが、例えば午前の2時とか3時とか、そういう時間のことを考えていただいても良いかもしれません。そしてここでマルコが明確に伝えていることは、この主イエスの祈りは真っ暗闇の中での祈りであったということなのです。朝の光が差してくるようなところでの祈りではないんであります。主イエスを闇が完全に包み込んでいる、その闇の中での祈りであります。その闇の中で一体主イエスは何を祈っておられたんでしょうか。 この祈りは主イエス一人の祈りであって、その祈りの場所も時間も内容も一切他の人には秘密であったようです。それは36節や37節にも書いてあるように、その主イエスの祈りの場所を探し当てるためにみんなで手分けして探さなければならなかったというところからも分かります。真っ暗闇の中、主イエスは一人人里離れたところで祈りをなさいました。そういうところで祈りをなさりながら、主イエスはその闇の深さをじっと見つめておられたと思います。肉眼で見えるような暗闇ではなくて、神の御子キリストだけが見つめることのおできになる、そういう暗闇を、しかし神の御子がその闇を見つめながら祈っておられる、そのこと自体がすでに確かな光を宿した出来事であると言わなければならないと思います。ところが今申しましたように、その主イエスの祈りの場所を弟子たちがついに探し当ててしまいました。36節にはシモンとその仲間はと書いてありますが、このシモンというのは後にペトロというあだ名で呼ばれるようになった主イエスの一番弟子であります。29節にも書いてあったように、主イエスは少なくともその日はシモンとその兄弟アンデラの家に厄介になっていたようです。ところがシモンが朝起きると、昨日までいたはずのイエスの姿がない、慌てて仲間たちと手分けをして探し回って、ついに主イエスの秘密の祈りの場所を探し当てて、みんなが探していますと、そういうのです。どうしてそんなに慌てて主イエスを探したか、それもこの箇所を読めばすぐに分かります。カファルナウムという村の名前が、これはまあ前回言いました21節にカファルナウムという村の名前が書いてありますが、主イエスは前の日からこのカファルナウムという村にお入りになり、そこで安息日の礼拝で悪霊に疲れた男を一人追い出しになり、でまたシモン・ペトロの姑の熱病を癒し、さらに村中の悩んでいる人、病んでいる人、苦しんでいる人たちを癒してあげたというのですが、朝になってみるとその方の姿がないと、みんなが慌てて探すのは当然です。きっと誰だって同じように考えるだろうと思います。みんなが探しています。どうしてこんなところにおられるんですか、早く帰ってきてください、こんな人里離れたところでお祈りなんかしている場合じゃないでしょう、まだまだ村にはたくさん悩んでいる人がいます、苦しんでいる人がいます、早く帰ってきてください、それが御子キリストの使命でしょうと、それは誰もがそのように考えるだろうと思うのです。イエス様、そんなところでお祈りなんかしてないで、私を助けてくださいよ、私は苦しんでるんです、悩んでるんです。まるで主イエスがどこにいるべきか、何をするべきか、よっぽど自分の方がよく分かっていると言わんばかりの言い方であります。けれどもそれは、なぜ主イエスが暗闇の中に立たなければならなかったか、そこでどういう祈りをしなければならなかったか、その祈りのうちにどんなに確かな光が輝いていたか、そのことをちっとも理解しない人間の言い分でしかないんであります。しかし主イエスにとってはカファルナウムに戻って癒しの技の続きをするよりも、 もっと大切なことがありました。それを闇の中での祈りにおいてご自分の進むべき道を見出されたのです。他の町や村へ行こうと書いてあります。そこでも私は宣教する、そのために私は出てきたのであると38節に書いてあります。考えてみれば、このような主イエスの祈りがあり決断があったからこそ、今この日本というような地の果てにあるような国にまでキリストの福音が伝えられているのです。もしもこの時の主イエスの祈りがなかったら、この時の主イエスの決断がなかったら、私どもはついに主イエスに出会うことはなかっただろうと思います。他の町や村へ行こうと創書が言われた町や村がどんどん広がって、私どもの教会の105年の歴史もまた、あの主イエスの祈りに支えられたものでしかなかったのであります。その道を見出すために主イエスは人里離れたところにお立ちになりました。人里離れたところというのは、つまりカファルナウムの村から離れて、その集落から離れて何キロか歩いて行かれたということでしょう。暗闇の中、街灯もないのにどうやって歩けたんだろう、何時間ぐらい歩いたんだろうというのは愚問でしかありません。大事なのは、これが人里離れたところであったということです。そしてここで一つ翻訳に注文をつけたいのは、これはもしかしたらあれのとはっきり訳した方が良かったかもしれないと思います。すでにこの第1章の12節13節にもあれのという言葉が出てきました。ほとんど同じ表現なんです。主が40日間、第1章の12節13節では、主が40日間悪魔の誘惑を受けられた、悪魔の試練を受けられたということが書いてあります。その荒れ野に、ここでもしかも闇の中で荒れ野に立ちながら、そして悪魔の誘惑を見つめながら、ご自分が何のためにここに立っているのか、それを改めて見つめ直したということだと思います。それこそ聖書のどこかに書いてあったように、ここでも悪魔は主イエスを誘惑したかもしれません。カファルナウムの村で無数の人々を癒したんです。けれどもその夜の間、悪魔が主イエスに囁きかけたかもしれません。お前昨日すごかったなと、どんどん悩んでいる人の悩みを解決して、あっという間にスーパースターじゃないか、まあ神の国とか神の御心とかそんなのどうでもいいから、まずはお前自身が有名になることだ、そしたらお前の救い主としての活動もずっとやりやすくなるだろうと。けれども主イエスは34節に書いてあるように、多くの悪霊を追い出して悪霊に物を言うことをお許しにならなかった、悪霊はイエスを知っていたからであると34節に書いてありますが、つまり主イエスご自身は自分が有名になろうと、自分の偉さを見せつけようという意図で奇跡をなさったことは一度もなかったんであります。むしろ主イエスの正体を一番よく知っている悪霊に対しても、決してこのことを言うな、このことを宣伝するな、それは悪魔の誘惑でしかないと。ここでも悪魔の誘惑を振り切るようにして、暗闇の中に一人立ち、その祈りのうちにカファルナウムを出て他の町や村に行く決断をなさったのである。 暗闇の中で主イエスの祈りの姿を目撃した弟子たちは、その時は訳が分からなかったかもしれません。しかし後にこの弟子たちはもう一度闇の中で祈る主のお姿を目の当たりにすることになります。主イエスが十字架につけられる前の晩、ゲツセマネと呼ばれる園で、主イエスはそこでも真っ暗闇の中で祈りをなさいました。その時にはシモンたちも最初からその祈りの場所に招かれます。そしてそこで血の滴りのように汗を流して、十字架のことを思って苦しみもたえながら、神をどうか御心を行ってくださいと祈る御子イエスの姿には、スーパースターの片鱗もなかったんであります。誰がどこからどう見たって、世界で一番惨めな人がただうめいているようにしか見えなかったでありましょう。けれどもまさにあのゲツセマネの祈りの中に、どんなに確かな光が輝いたか、まさにあの祈りのうちに世界の救いが丸ごとかかっているんであります。まさにあの場所で闇の中で光が輝いたのです。そこではもはや悪魔の誘惑は何の力も持たなかったのであります。けれどもそのゲツセマネの祈りと我々が呼び習わしているあの祈りは、実はもっと前から遠の昔から始まっていたんで、このカファルナウムでの牛蜜時の祈りにおいてもすでにその主イエスの戦いは始まっていたし、今その祈りのうちに私どもも確かな光を見出すことができるのであります。その祈りのうちに主イエスは決断をなさいました。他の町や村へ行こうと、悪魔の誘惑を振り切ってそう言われたのです。で、もとより主イエスはカファルナウムの人たちの悩みなんか別にどうでもいいとはお考えにならなかったのであります。ほとんど一晩中カファルナウムに住む人たちの悩みに向かい合いながら、その一人一人のために深い哀れみの心を込めて癒しをなさったに違いありません。しかしその時にもすでに主イエスは密かに一人で闇の中に立ち続け祈りを続けておられたと思います。なぜ自分はここにいるのか、なぜ自分はこの人の悩みの前に立っているのか、その主イエスの祈りのうちに、実はすでにこの私も覚えられていたのだと、そのことに気づくべきなのです。その上での決断であります。他の町や村に行こう、そこでも私は宣教する、そのために私は出てきたのである。その主イエスに従う者としてここに出てくるシモンもアンデレもヤコブもヨハネも、主イエスに召されてこの神の国の広がりのお手伝いをする者として主イエスに従っていきました。彼らは皆後に教会の使徒と呼ばれるようになりました。キリストの教会がどんどん広がっている姿を目の当たりにしながら、しかもそこで絶えずあのカファルナームでの暗闇の中での主イエスの祈りを思い起こしたと思います。ああそうだ、あそこで主イエスは一人で祈っておられたじゃないか、その祈りの中で 他の町や村へ行こうと私たちにも声をかけてくださったじゃないか。その町や村というのがこんな遠くにまで広がってしまったと。今この鎌倉の町に立つこの教会のこともその時すでに主イエスに覚えられていたのだと信じることができることは大変に幸いなことだと思います。そしてそうであるならば私どももまた主イエスの真似をして新しい祈りを始めるほかないだろうと思います。ここに出てくるシモン・ペトロも後に祈ることを覚えたと思います。朝に晩に祈りを続けたと思います。そのペトロの祈りをいつも支えているのはあの暗闇の中に立ってくださった主イエスである。あの暗闇の中で主イエスはあの人のこともこの人のことも覚えていてくださったのだと、そのことを信じてペトロも殿堂に行きました。で今日読みましたところにそのペトロにとって生涯を忘れることができなかったに違いない小さなエピソードが記されています。でそれが29節以下で、すぐに一行は街道を出てシモンとアンデルの家に行った。ヤコブもヨハネも一緒であったと、そう書いてあります。これは我々はこういう言葉を本当にさりげなく読み過ごしてしまうだろうと思いますが、ここに出てくる4人の人たちにとっては心臓が破裂するんじゃないかと思うほどドキドキした瞬間であったと思うのです。それはなぜかというと、しばらく前に16節以下を読みました。この4人の漁師たちはガリラヤ湖で漁の仕事をしていたときに突然主イエスに声をかけられて、私について来なさいと。そしたらこの4人はすぐについていった。仕事も捨てて家族も捨てて、家族に報告も連絡も相談も一切なしです。しかしもしかしたらここまで激しい形でなかったとしても、キリストを信じることによって家族との間に何らかの亀裂が生じるという経験を私どもも少しばかり知っているかもしれません。ところがここではそういう激しい経験をさせられたシモンが割とあっという間に自分の家に帰らされてしまうんです。で私の想像ですが、21節以下に安息日の街道での礼拝のことが書いてありましたが、その礼拝の後改めて主イエスの方からシモンに声をかけてくださったのだと思います。おいシモン、この村にお前の家があるだろうと、そこに私を連れて行ってくれないかと。シモンはきっと困り果てたと思います。一体どの面下げて家に帰ればいいんだと。しかも家に帰ってみると本当に間の悪いことに姑さんが熱を出して寝込んでる。帰るなりシモンは奥さんに怒鳴られてしまったかもしれません。何やってたの、お母さんは病気なのよ。ところがすぐに主イエスはその姑の手を取り、その熱病を癒し、起き上がらせてくださり、そして彼女は一同をもてなしたと31節に書いてあります。このもてなしたと訳されている言葉ですが、もしかしたらもてなすようになったというように訳した方が良かったかもしれません。あるいは使えるようになったと、つまりこの時一度限りそういうサービスをしたっていうんじゃなくて、その後繰り返し何度でも同じことをしたと、そういう繰り返し過去に起こった出来事を表すちょっと特殊な表現がギリシア語にはあるのです。この時以来シモンの姑は主イエスが家に来られるたびに主イエスとその弟子たちをもてなした。 これに仕えた、仕えるようになったの。これは推測でしかないかもしれません。しかしもっと確かなことは、その姑の娘、つまりシモンの妻もまた教会に仕え、主に仕えるものとされたということです。コリントの信徒への手紙第9章の、コリントの信徒への手紙1の方の第9章の5節には、間接的な表現ではありますが、シモン・ペトロという伝道者がいつも自分の連れ合いを連れて、お連れ合いを妻を連れて伝道に励んだということが記されています。そのシモンの妻というのも、最初はそれはもう大変なショックを受けただろうと思います。自分の夫どうなっちゃったんだろうと、仕事も捨てて家族も顧みないで。しかしいつしかまず自分の母親が主イエスに仕えるようになり、そして自分もまた主イエス・キリストに従うものとされて、自分の夫と一緒に伝道に励むようになった。しかし今思えば、あのカファルナウムの闇の中での祈りのうちに、シモンとその家族も、そしてシモンとその家族によって伝道されるすべての町や村のこともすべて覚えられていたのであります。皆さんの多くがまだ自分と一緒に礼拝をしてくれない家族のことを覚えながら、あるいはもう忘れてしまいながらここに集まっておられると思います。そういう家族のことを少なくとも一人は思い出すことができるのではないでしょうか。でしかし私どもはそのように祈りに覚えている家族、あるいは忘れてしまっている家族、諦めてしまっている家族のために、すでに主イエスが祈っていてくださるということは大変に幸いなことだと思います。マルコによる福音書の仲介書を読んでおりましたら、ある学者がこういうことを書いていました。主イエス・キリストがシモンの姑の熱を癒してくださったというこの奇跡は、聖書の中で一番小さな奇跡だっていう。しかしだからこそ、これは実際に起こったことだ、作り話ではなくて本当に起こったことだと、そう確信することができるって言うんです。つまりそれはどういうことかっていうと、もし作り話だっていうなら、作り話でも何でもいいからイエス様の凄さをアピールする話を書こうっていう、そういう意図であったならば、こんなつまらない地味な奇跡をわざわざ作る必要はないだろうと。まあね、学者ってのは時々こういう妙な議論をするんですけれども、しかし私はその学者の説明を読みながら妙に納得してしまいました。本当にそうだと。人が見たら本当につまらない奇跡でしかないかもしれないけれども、シモンとその家族にとっては永遠に忘れることができない記念碑的な出来事であったに違いないのであります。私たちの家族の救いはあそこから始まったんだ。その小さな出来事の背後に、どんなに確かな主イエスの祈りがあったか、そのためにしかし主イエスは人となり、闇の中に立たなければなりませんでした。闇の中に光が輝いたのであります。その光はまだ私どもにはおぼろにしか見えていないかもしれません。しかし私どもも目を開けば、必ずこの光を見出すことができる。その時私どもはこの世界についても、また私どもの家族隣人についても、誠に確かな望みを持つことが できるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、主が他の町へ行こうと言われたその言葉を今本当にしたわしく思い起こします。主イエスよ、この町のこともあなたは覚えていてくださいました。私どもの家族のことまであなたが覚えていてくださいました。ありがとうございます。今私どもがどんな闇の前に立つときにも、それに先立って主がその闇の中に立っていてくださることを信じ抜くことができますように。神の国は近づいたと、神がすべてを支配なさるのだと望みを持って私どももその福音を告げ続けることができますように。あなたの教会を今新しく励ましてください。主の御名によって祈ります。アーメン。